おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口匠です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
今日はですね、雨降ってました、兄貴。
いや、降ってなかったです。
あ、本当ですか。私が来た時にはね、パラパラって降っていて、でとりあえず傘はもちろんね持ってきたんですけど、さそうかな、どうしようかなってぐらいの雨だったんですけどね、
は
い、
僕はワンコの散歩の時にももう降ってなかったので。
あ、そうなんですね、はい。でもなんかまた、まあ、梅雨ですからね、しょうがないんですが、この後、まあ、夜にかけて雨が降るということなので、はい、今降っていなくても、まあ、傘はね、折りたたみ傘でも皆さんお持ちいただければ安心かなと思いますね、はい、うん、はい。さあ兄貴、何か告知があるということで、
はい、そうなんです、来週なんですけれども、7月の18日、木曜日ですね、
はい、
この日にですね、あの沼津で岩崎経営、まあ、うちの会社なんですけどね、が主催、それからあとアーティスティックスさんというね、
はい、
で会社の共催で、売上アップ祭りというのが開催されるんですね、
はい。
で今回ですね、このあの午後からあの出入り自由なんですけれども、あの入場無料です。で公演があるんですよ、基調公演が、
はい。
で今回の基調公演は僕のですね、マーケティングの師匠高橋健康先生という方が東京からあのお見えになっていただいて、であのライブでですね、ちょっとコンサルみたいなことも第2部で公演の後にもやろうという感じになってますので、
はい、
結構ですね、あの面白い内容になってると思います。で僕もですね、ずっといますので、もしですね、お時間のある方がいらっしゃいましたら、ちょこっとでも顔出していただいて構いませんので、
はい、
7月18日プラザベルデですね、受付でですね、あの兄貴 あのラジオを聞いたんだけどって言ってくれれば、あの入れますので、
はい、
ぜひですね、皆さん来ていただければなというふうに思います。
はい、では特別にあの電話してってことではなくても大丈夫なんですね。
そうですね、あの、はい、Facebook とかでもあの、告知してますので、
はい、
そこで参加ってボタンを押していただいても構いません。
はい、わかりました、
はい。上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。
前回のおさらい行ってみたいと思います、
はい。
前回はプレジデントオンラインの、なぜ新橋界隈のパスタは粘度が高いのかという記事から、ソウルフードで地域活性化というお話、あれから仕事先のソウルフードが気になるようになりました。
はい、そうなんですよね。僕も先週ですね、横浜に出張に行ったんですけど、ケチャップナポリタン発祥のお店ということで、ちょっと記事でも紹介した桜木町のセンターグリルでですね、ナポリタン食べてきたんですね。
いいの。
もう久しぶりの味でですね、多分20年ぶりくらいでしたけど、店の雰囲気とかももう時間が止まったかのようにですね、変わっていなくて、まあ、懐かしかったなというね、味にちょっとあの思い出をこう巡らせてきましたけれども、皆さんもね、ぜひ探してみてほしいなと思います。
はい、前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送した内容がボイスQのホームページトップページにあるバナーからインターネットラジオで聞くことができます、こちらも活用してくださいね。
はい、
それではモーニングビジネスカフェ、今週のテーマに行ってみたいと思います、
はいはい。
今日はスタディーウォーカーの残業代を出すべき、飲み会は仕事の一環という考え方に賛否渦巻くという記事、残業や飲み会がない会社を選んで就職するという人もいるみたいなんですが、気になってテーマにしてみました。
ありました。ではいつものようにまず記事の内容から紹介していきましょう、
はい。
記事では、先月まで放送されていたドラマ私定時で帰りますの第2話で、残業しないをモットーに働く主人公が新しく配属された、新人の歓迎会の飲み会を残業代と したシーンが話題を呼んで、会社で行われる飲み会を勤務時間に含めて残業代を請求するという考え方について、まあ、議論を呼んでいると始まっているんですね。でネット上では肯定的な意見として、お酒の席は残業扱いでいい、飲めない人にとっては苦痛だし、時間の損失にしかならない、あと、強制参加じゃなくても上司に誘われると断れないし、仕事の話をされることも多いことから残業代扱いにしてほしいといった声が上がる一方、 職場の飲み会があると仕事がしやすくなるけど仕事そのものではないから残業代は出ない、職場の飲み会なら会社がお金を出すし、それが残業代みたいなものじゃないだろうかなどという、まあ、肯定的な意見も見られる。まあ企業側もですね、部署が異なって初めて飲むメンバーであれば、3名までの飲み会に対して補助金が支給されるという制度とか、あと生産性が高い時間に、時間の使い方ができることとか、そう生活リズムが整えられることなどからさまざまなメリットを挙げ、社内で行われる飲み会を1次会のみ10時までに終わらせる110運動を徹底している企業などもあるというふうに紹介しているんですね。さてリナちゃんにとって仕事関係の飲み会ってどういう位置づけですか？
ですね、気持ちでは、うん、コミュニケーションを、はい、取る場だと思ってます、うん、ですが、
はいはい
苦手なんですよね。
なるほどね。
もうどちらかというと本当に残業代くださいって言い出せるぐらいな感じ
まあね、そういう人も中にはたくさんいるんじゃないかなという気もしますが、はい、僕はですね、まあ、お酒をほとんど飲めずビール一杯で一番気持ちがいいくらいなんですけど、まあ、学生時代、まあ、アルバイトしていた時から仕事関係の人たちの飲み会というのはやっぱ大切なコミュニケーションという位置づけだったんですね。で比較的年の近い大学の先輩たちとは違う社会人の仕事をしている先輩たちとの話というのは、まあ、刺激も多かったですし、就職してからも、就業後の飲み会、まあ、部署を超えていろんな人と接することができたのも今の僕にとってはすごく大切な経験だったと思うんですね。ただ地元に戻って建設業界で働いていた時はもう業界の飲み会に限って、今ならですね、もうアルコールハラスメントで大変なことになってしまうようなレベルの苦痛を伴う飲み会も経験しました。まあでもそれをきっかけに僕が仕切る飲み会というのはルールを決めて、お酒が飲める人も飲めない人も楽しめる場にすることで、まあ、たくさんの参加者に楽しんでもらえるようにもなったんですね。今もセミナーや講座が終わってからの飲み会やお客さんとの飲み会はコミュニケーションを図るために大事な場であることや、あと仕事上の情報収集にも欠かせないものだと考えているので、まあ、積極的に参加してするようにはしているんですね。ただこのような考えが当たり前というふうに考えてはいけないということも、まあ、頭では分かっていますが、では現実的にどう対処するかというのは大きな課題なんだなということも感じています。
私もこの、まあ、仕事をするにあたって、うん、研修が終わった後に、はい、まあ、先輩たちの飲み会に行く、はいはいはい、でやっぱ行く人と行かない人と分かれたんですね。でも私は行く方にしてたんです、うん、でやっぱりそうなってくるといろんな仕事の話が聞けたりとか、でいろいろ可愛がっていただいて、うん、でなんかじゃあ同行につけるんだったら飲み会でこう気が合ってる、はいはい、この子を連れてこうみたいな、あ、はいはい、まあ、そんな形で、まあ、ここまで来てるんですが、うん、だからね大切だと思うんです、うん、思うんですがてんてんてんっていう感じですかね。ということは兄貴、今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントは仕事上の飲み会について考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは、明確なルールを共有することで上昇ということになるんですが、はい、僕が今回のこの記事を読んで最初に考えているのを考えたことというのは、僕がこう思っているからこれが当たり前では人は納得しないんじゃないかということだったんですね。で僕が自分のクライアントさんと接するときに疑問を持ってしまうような、業務手順とか営業方法を見つけると、必ずなぜそうなのかということを確認させてもらうことがあるんですね。でその説明で一番多いのは、昔からこういうやり方だったからとか、先代の社長から指導されたことをそのまま受け継いでいるなんていう理由が多くて、そのようなことに限って非効率であることも多いんですね。でこのようなことと同様、仕事でくくられるはずの飲み会についても、なんで、まあ、そんなこと当たり前ということだけではなく、どのような飲み会はどういう理由で業務とするのか、またはこれはプライベートの飲み会なのか、このようなことを明確にルールを作ることも必要なのかもしれないんですよね。でこれからますます人手不足になるので、優秀な人材をですね、このようなことで、まあ、失ってしまうということよりはですね、会社のルールを、働く人たちとしっかり決めて見直して、で共有することで社員が、まあ、快適な職場環境を作ることっていうのも必要なのかなということも思いますね。
なんか飲み会って変わってきてるんですね。
そうなんですよね、まあ、一時はね、はい、働く人たちが飲み会をすごく楽しみにする人たち世代が多いみたいなね、はい、時期もちょっとありましたけど、うん、まあちょっと考え直す時期なのかもしれないですね、
はい、うん、また一ついつもとは違う角度でビジネスを知ることができました、うん、兄貴ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上上昇兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。